2025年7月18日金曜日、時刻は午前8時3分を過ぎたところです。さて、中井先生の最終講義読み終えたんですけれども、個人的な習わしとして、この気になったところを筆写するっていう、所定のフォーマットを用意してありまして、で、読んでる時に気になったところを付箋しておいて、で、読み終えてから付箋したところをもう一度見直して、で、その付箋したものの中からまた究極のものをこの所定のフォームに書き写すんですね。で、手書きで書き写すんですね。で、手書きで書き写す、手で書くっていうのが大事なことで、手と脳というのはつながってる、一番つながってるって言われますが、書きながらまた振り返って頭の中にこう印象付けすると言いますかね、そういうふうなことで一連の読書が終わるというふうな習慣になってるわけですが。で、今回これちょっとやっぱりページ数が多くなって、用紙としては4枚ですね。で、裏表8ページになりましたね。で、いろんなことを本当にまた改めて教えてもらったなと、学ぶっていうか教えてもらったなと。いや、本当に中井先生のグラフを作ってられるっていうのは、これは本当に本の中にもその実際のグラフの図が載ってましたけれども、すごいなと。ですから、ずっと経過をこう追ってるから、その回復のちょうど臨界期って表現されてましたけど、それが見えてくるわけですよね。これがやっぱりすごいですよね。いやー、ですから本当にこの、グラフ化、あるいはなんか経過をやっぱりちゃんとたどるっていうふうなことは、すごく大事なことだなと、仕事していく上で、それは改めて思いましたね。中井先生も17ページのところに、グラフ作りで分かったことということで、ちなみにこの私のこのフォーマットはですね、A4 縦で、セルとしてはというか、項目3つ、ページと何ページかというページと、で、項目と、で、その内容を書くようにしてあって、で、この17ページのところに、グラフ作りで分かったことというふうに私なりに項目入れてるんですけど、1点目としては、その1点目じゃなくて、ポイントとしては、グラフ作りで中井先生が分かったことっていうのは、急性期、急に発生した急性期っていうのは、治療者と場を共有しての絵を描くっていうことはできないと。で、自由に画用紙を仕切ってくださいと中井先生が患者さんに言うんだけれども、患者さんは自由がわからないと、自由がわからないとこう言うと。だから、心の自由度がもうすごく低い、それが一つすごく病を象徴するものであるなと。自由にっていうことがちょっとわからないと、精神的な疾患じゃない、なかったとしても、何かそういうことをひょっとしたら口にする人は、ちょっとゆとりとか、なんかそこを精神的になんかちょっと狭い世界に入っている可能性はありますね。なんか好きにやってくださいって、それをこう「好きってどういうことですか？」って指摘する人がいてたとしたら、指示通りできない人が今多いとも言いますから、必ずしもそうじゃないかも分かんないけれども、いずれにしろそうであっても、なんかやっぱりちょっとゆとりっていうか、それこそ心の自由度というものがすごく狭まってるという可能性は、なんかこちらの方がそれをちょっと悟るっていうか、見て取る必要があるのかなというふうにはちょっと思いましたね。心の自由度がゼロに近づくと、23ページのところに、心の自由度がゼロに近づくと、外界も 自分がその中で自由に動き回り、人や物を出会えるような空間でなくなってくると、すべてが恐ろしいし、必然に見えても不思議でないというふうに書かれてますね。で、ゆとりっていうのは心の自由度を実感したものであると。で、一方で焦りというのは自由度の欠乏を感じながら、ほんのわずかでも自由度を高めようとする懸命の努力を実感したものと、まあこういうふうに中井先生表現されてますね。で、段数がね、統合失調症、精神疾患で心の自由度がなくなると段数が出てこないっていうのは、あれはちょっと象徴的でしたね。まあそんなこんな、まだまだ 書いてあることはいっぱいあるんですけれども、いやー、これね、まあ人の書いたものを見てもあんまりわからないでしょうし、どうでしょうかね。もしあれだったら画像をアップしときましょうかね。まあ、あんまり、いや、それは意味ないか。やっぱ読んでこれ書いたから、また書いてるから、その人の中に残るんであってね。まあいずれにしろいろいろ教えられました。で、それをまた自分の仕事でも活かしていきたいなというふうに思います。といったところで、時刻が8時10分になるところです。以上です。